佐賀ヘリテージラジオ、ナビゲーターの徳丸英樹です。佐賀県では美しい景観や地域を象徴する建造物を佐賀県遺産として認定しています。語り継ぎたい歴史や物語、そして未来へ残したい美しい風景、このコーナーではそんな佐賀県遺産を毎週皆さんにご紹介しています。今回は皆さんを3つの佐賀県遺産にご案内します。まずは旅館綿屋。伊万里の炭鉱主田代正弘氏が明治38年1905年頃に別荘として建てたもので、唐津市内に現存する高取邸、旧唐津銀行と同時期に建てられました。綿屋は明治9年1876年に料亭として営業を始め、綿屋三代目川添二郎氏がこの場所を譲り受け、昭和8年1933年頃に旅館として開業。建物は本館と洋館からなり、敷地を囲む土塀や深い緑の庭園も地域の景観上重要な存在です。現在も旅館として営業しており、唐津焼や地酒、歴史的建造物に関するイベントなどの会場として、特に中心市街地の活性化を目的とした地域イベントの会場として多く活用され、歴史的建造物をめぐる街歩きのメイン会場にもなっています。続いての佐賀県遺産は旧藤竹住宅質屋店舗兼住宅。大正14年1925年に建てられた質屋店舗兼住宅で、建物が面する道路は唐津西高等学校、旧唐津女学校の通学路であり、町のメインストリートでした。大正時代には劇場である唐津近松座や映画館である世界館が建ち、昭和中期には商店街として栄えた地区で、活気ある町の一角を担っていました。藤竹が質屋を始めたのは明治末期から大正前期にかけてで、現在の地に移されたのは大正末期とされています。所有者の歴史的建造物や景観を守りたいという思いから現在の保存活動に至っており、現在は飲食店として活用されています。最後は旧中尾住宅。中尾は代々神禄の名を襲名し、唐津市呼子町で8代にわたって捕鯨業を営んできた家系。18世紀後半にあたる3代目中尾神禄の頃は捕鯨業の事業が最高潮に盛り上がり、この頃の様子を表す言葉に、クジラ一頭取れば七浦にぎわうや、中尾様にはお呼びもないがせめて成田や殿様にということわざが残っているほど、唐津藩の財政に大きな影響力を与え、勘定場には千両箱が高く積み重ねられたとも言われ、唐津藩主や対馬藩宗氏が訪れた際、出漁の様子を見学した殿見の間と呼ばれる部屋もありました。九州では最古の町屋建築機構の一つとして貴重であるばかりでなく、主や勘定場からなる鯨組主屋敷の中枢機構を収容した姿を再現できる建築機構として全国的にも重要な存在です。呼子町文化連盟、地域団体などにおいて呼子と鯨の歴史に関するセミナー、史跡探訪会、コンサートなど様々なイベントが行われ、町に残る歴史資源などの町並み調査を行うなど、周辺も含め町並み保全活動が積極的に行われています。いかがでしたか？残したい佐賀がある、佐賀ヘリテージラジオ、ナビゲーターは徳丸英樹でした。
佐賀ヘリラジナビゲーター徳丸英樹くんでした。佐賀県では現在より多くの人に佐賀県遺産を実際に訪れてもらおうということで、佐賀県遺産カードラリーという取り組みを展開中です、
はい、
66箇所の佐賀県遺産をめぐって66種類の佐賀県遺産カードをすべて集めるとカードアルバムがもらえます、うん、開催期間は3月28日までとなっています。結構この佐賀遺産カードよくできてて欲しくなっちゃうよね。もうすでに集めてる人もいるみたいですが、
はい、
カードの取得方法や佐賀県遺産のマップなど詳しくは佐賀県遺産カードラリーで検索をしてみてください。そして番組オリジナルの、
はい、
この番組のオリジナルグッズ缶バッジとステッカーセットですが、ヘリラジ宛てにメッセージをお寄せいただいた方の中から毎週5名様に抽選でプレゼントしようと思います。
毎週ですよ。
メッセージお待ちしていますよ。当選発表は発送をもって返させていただきますので、あらかじめご了承ください。いつ届いてましたね、
はい、諫早のピッピさんからは、佐賀ヘリラジの行ったことないところが多いですが興味を持って調べながら聞いています。佐賀もたくさん遺産あるんですねといただいてました。
遺産いっぱいありますよ。
メッセージを送るときは住所、うん、氏名必ずお願いいたします。
あ、そうそう、あの缶バッジとステッカーセットを、ね、送らないといけませんからね、
はい、
これね、あの来週からのプレゼントとさせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。以上、佐賀ヘリラジのコーナーでした。来週もお楽しみに。